午後6時34分になりました。月曜日のこの時間は法律相談のコーナーです。たくちゃん弁護士に聞く法律相談、スタジオには和田総合法律事務所から和田拓郎弁護士にお越しいただいています。たくちゃん先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まずはご相談です、はい、私は賃貸アパートの経営をしている大家です。借主の中になかなか家賃を支払ってくれない人がいたので、我慢できず直接その人の部屋まで出向いて家賃を支払ってくださいと言ったことがありました。そうするとその後、あなたの取り立てによって精神的苦痛を受けたので慰謝料を支払う義務があるという内容の手紙が届きました。そんなのってありですか？
なるほどね、はい、
ありですか？家賃を支払っていないのにもかかわらず慰謝料を、まあ、請求払いなさいということで、いやいやいやいやいやいやですって感じですよね。
そうですね、まあ、その何だろう、その支払ってくださいっていうところから、
はい、
その慰謝料を逆に支払ってくださいと言われる文書が届くまでのやり取りがね、ここは詐称されているので、それは何とも言えないんですけども、事情としてね、はい、まあ、ただ実際これ裁判例とかの中で言えばなんですが、
はい、
大家さん側の取り立てがまずいということで慰謝料の支払い義務を認めたというケースは確かに過去にはあるんですね。
訴訟になったということですか？
そういうことですね。ただ今申し上げたように家賃の取り立て方法に問題があったケースということです。例えばですから、借主さんの名誉を毀損したりとか、まあ、脅迫をしたりとか、そのね、借主さんの生活を脅かすような行為があった場合に、まあ、大家さん側に慰謝料支払い義務が発生しますよというような裁判例というのは確かに過去にありました。ただまあ通常、まあ、こちらね、今ご相談いただいた方は、まあ、何気ない感覚でそのお支払いくださいとおっしゃっただけだと思うんですけれども、まあ、そういう場合であれば通常は慰謝料は発生しないでしょうね。うん、まあ、なんともそこは事情を聞いてみないとわからないですけどね、うん、はい、
いや、それにしてもこういうやり取りの中で、まあ、実際にこう慰謝料が発生したというのがもうびっくりなんですけども、
そうですね、
その、うん、どのような場合に慰謝料が発生するんでしょうか？
まあ、電話口でその必要かつ怒号をめいた口調でですね、うん、まあ、いつになったら払うんだとかね、
はい、
まあ、親やね、親戚から借りればいいじゃないのみたいなことで、うん、強めに催促をするという場合には慰謝料が発生する余地はあるんですね。過去にそういう裁判例もあったくらいですから、
は
い、でそういうなんていうのかな、荒い口調でなくてもなんですけども、意外と大家さん側でそのつい口に出してしまいたいのは、出してしまうのは、まあ、鍵交換しちゃうよとかね、 あるいは部屋の中の家財道具は持ち出しちゃうよと、
うん、
まあ、結構あると思うんですね、こういうケースは。
で、
まあ、
ポロッとですよね、
ポロッとね。私が実際に見たケースで、まあ、書面の中にそういうのを書いてるケースもあったりするんですが、うん、まあ、その中でも特に本当に実践してしまう、もう鍵を本当に交換しちゃったとか、あるいは本当に家財道具を持ち出しちゃったよ、はい、なんてことになったら、これはもう原則的な違法ですから、
うん、
まあ、慰謝料とか損害賠償もろもろが発生してくることになると思いますね、
うん、
で、忘れてもならないのはやっぱり本来家賃を回収したいというのであれば催告書、督促状を送って様子を見て状況が変わらないんであれば、賃貸借契約を解除して、退去させるための裁判をする、これが正解、うん、正攻法なんですね、
うん、
ですが要はその闇金業者のような、うん、取り立て、そういうことはしちゃいけませんよということなんです、
うん、はい、まあ、ですから、あくまでもその借主側に、まあ、人としてのこう、まあ、尊厳といいますか、
そう
したものを守らなければいけないというのは前提としてあるみたいですね、
はい、
まあ、ただですよ、うん、家賃をまあ支払わずにいていつまでもこう住んでいただくわけには、あの家主さん側としても問題がありますよね、困っちゃいますよね。
困っちゃいますね。でそこがだから、その大家さん側、家主さん側の悩ましい点です、
うん、
で少しでも家賃を支払ってほしいわけですけれども、それを催促するにしても、
うん、
やり方を間違ってしまうと、場合によってはその借主さん側から上げ足を取られかねないわけですね、
うん、
まあ、できるだけ、まあ、大家さんとしては少しくらいは、ね、強気で、ね、交渉したいというところがあるんだけれども、今その神野さんおっしゃった通りに、まあ、どの分野、まあ、この賃貸借問題においてもやっぱり経済的弱者を保護するという要請は当然に働くわけです、
うん、
ですから、まあ、今現在はそのこの 不動産の賃貸に関するなんていうかな、業者さんと借り主さん側との関係性を規律するような法律っていうのは特にないんですけれども、
はい、
まあ、厳密に言ったらそういう法整備がされる予定だったんだけども頓挫しちゃった状況なんですけどもね、
うん、
あの現状では大家さん側の、まあ、例えば不動産管理業界あるいは家賃保証業界の、まあ、自助努力ということで、まあ、任意に自主的に、訴えられないようにリスク管理をしながら先ほど申し上げたような正攻法で家賃の支払いを持っていくことになるんだろうということになりますね。はい、
まあ、あくまでこう払わない方が、まあ、おかしい悪いじゃないかという言い分が、ね、ある一方で、うんうん、払えない、まあ、借主さんを保護すべきだと、うん、いうことですね。
そういうことですね。ですからあの、まあ、あの一般論としてはなんていうかな、大家さん側その家賃保証会社とか、ね、うん、不動産管理業者さんにもいい業者さんもいるし悪い業者さんもいる、
はい、うん、
で借り主側もいい借り主さんもいるし、まあ、困った本当の困った借り主さんもいるというところなので、うん、なかなか一律に法規制がなかなかできないところなのかなというところですよね、うん、
なるほど、はい、ありました。今週のご相談は賃貸アパートの家賃に関する、ご相談でございました。この時間は法律相談です。和田総合法律事務所鹿児島市金星町にあるこちらの事務所から和田拓郎弁護士に法律相談していただいています。身の回りのことで何か困ったことがある、この場合どうなるんだろう、どんな解決法があるんだろう、何か悩ましいことがある方、ぜひ番組宛てにメッセージを寄せください。もしくは直接和田拓郎弁護士にご相談いただくこともできます。電話番号は 0992989761 です。